もしもし。
はい。
はい、テレフォン人生相談です。
はい、お願いします。
最初に年齢を教えてください。
63です。
63歳。結婚してます？
はい。
奥さん何歳ですか？
はい、同い年です。
同い年。お子さんは？
二人で、上が男、下が女です。
で、今はお二人で生活してるんですか？
いや、子供と一緒です。
あ、一緒で。はい、わかりました。はい、それでどんな相談ですか？
離婚のことなんですけども、
はい、
ほとんど、まあ、離婚の方に傾いてはいるんですけども、
はい、
その離婚した後の生活でお金の方がどういうなるか、
はい、
暮らしていくのに私の方がちょっと不安になっているんで、
はい、
その辺をお願いしたいん
ですけど、あ、はい、奥さんは働いてるんですか？働いてない？
パートです。
そうすると、今の経済的なに生活を支えてるのは、主としてあなたの収入？
私のなんですけども、妻にも財産がありましてね。
ああ、そうですか。
相続で、住んでるところが、
はい、
ほとんど妻の方の相続で、妻の名義なんですよね。
ああ、そうですか。奥さんの名義。
建物の一部だけが、
はい、
私の名義っていうか。
はいはい。建物の一部って、おおよそ
10分の8が私で、10分の2が妻の方になってます。
うん、あなた63歳って、退職して、定年退職してるんですか？まだ退職してないんですか？
一応60で退職はしました。その後は5年間、
はいはい、
まだ。
はい、
一応勤めてます。
そうするとあと5年間だっていうと、まああともう 2,3 年ですね。
そうですね。ただ給料がすごい安くなっちゃってるんで、
はい、
ちょっと今の時点ではもう無理ですね。
つまり今のその土地家が自分のものだから、多少現金の収入が少なくてもやってかれるけれども、
はい、そうです
ね、これが離婚しちゃって土地がもうすっかり奥さんのものになって、どうのこうのとなると生活そのものは非常に難しいということね。
はい、はい、
でもう離婚の話は出てるんですか？出てない、
はい、出てます。完全に女房の方からはもう無視ですから。
となり同じ屋根の下に住む他人という
か、はい、そうですね、他人よりひどいかもしれないですよね。
あ、そうですか。それで奥さんの方から今要求されているということではないんですね、離婚を。
いや、していますよ。
というか、その離婚してくれという理由はない、なんですか？
私とはちょっと合わないっていうんで、もう向こう一応不倫してるみたいなんで。
不倫してるみたいっていう、これから不倫してるか、
まあ、不倫してるです。
あ、
してますね。
そうすると不倫してるかしてないかっていうのは離婚に際して非常に重要なことですよね。
そうですね。
そうすると奥さんの側に離婚原因はあるということですね。
はいはいはい、
と今日あなたの相談というのは、そうするとそう、まあ、不倫している中で、まあ、こう財産の状況はこういう状況、現金の収入はこういう状況で、離婚した場合どうなりますかということですね。
そうですね。はい、
はい、わかりました。今日はスタジオに弁護士の塩谷隆之先生がいらしているので、はい、伺ってみたいと思います。
はい、はい、こんにちは。
あ、こんにちは。お願いします。
はい、はい、まず、あなたの方はお給料安くなったとは言っても、自分一人の生活を維持するぐらいはお給料はあるんですよね。
もし出てアパートとか借りた場合は、うん、どうでしょうね。
あ、ちょっと今どのぐらいの収入があるのか伺ってもよろしいですか？
だいたい月15、6ですね。
15、6万。
そこに年金が少し入ってくるんで月20万あるのかな。そのぐらいですね。
うん、もう年金はもう受け取れる。
老齢年金なんで、はい、65までの。
なるほど。
でその後になってくると、年金になった場合、別れた場合は折半ってこともないんでしょ、あれ。
年金分割の話ですか？
そうです、分割は。
ああ、それはちょっとねケースバイケースなんで何とも言えないんですけれども、はい、奥さんの方はどのぐらいの収入があるんですか？
7、8万って言ってましたね。
7、8万。
はい、
なるほど。で年金は？
年金はよくわかんないですね。ちょっと親かもあって不動産の方があるんで、
うん、
申告が別で自分でやってるんで。 親からの不動産の収入でね、少し駐車場みたいなことやってるみたいで、
うん、
その方で入ってくるんで、まあまあできるんじゃないかって思ってるんじゃないですか。もし売っても良さそうなことも言ってましたよね。
不動産所得があるわけですね。なるほど。あなたと奥さんとでね、はい、一緒に結婚生活する中で築き上げた財産っていうのは何かないんですか？
多少の退職金ぐらいですよね。
退職金、
はい、
退職金はその60歳で退職した時にもうすでに受け取っているわけですね。
はい、はい、
それは、今手元に残ってるんですか？
半分ぐらいじゃないみたい。
半分ぐらい、
はい、
それはなんか奥さんとの間で分けたとかはそういうことではない？
いや、そういうことはないです。
なるほど。奥さんの方は
どのぐらいあるかないかよく分かんないですね。
預貯金とかっていうのはあるかどうかは分からない。このご自宅の建物ね、8対2で共有だということなんですが、これは結婚してから建てたものなんですね。
はい、はい、
なるほど。8対2にしたのはどうしてたんですか？
若かったから、
うん、
ローン組むときにちょっと借りるのに足んないんで、
うん、
あの2人名義のがいいじゃないかって銀行さんの方から言うんで。
なるほど。2人でローンを借りて2人で返していくような形だった。
名義上でないですかね。
名義上、名義上はそうなってた。
はい、
でも実際にはあなたの収入の方で返していったということですか？
はい、はい、
なるほど、はい、奥さんは月に7、8万の収入があるということですけれども、今家計はどうなってるんですか？
別々ですね。
別々、
はい、
別々。
要するに光熱費とか普通のあれば、はい、もう私の方の振り込みから全部打ち立ってるから私の方が出てるけど、
うん、
他の細かいのはもう別々です。
うん、別々ってことは奥さんは奥さんで自分の収入を管理してる。
はい、はい、
食事とかも今別々なんですか？
別々、はい。
あ、でも完全にも家庭内別居のような状態なんですね。
はい、はい、
なるほど。わかりました。それと、奥さんがまあ不倫中だというような話がありましたけども、はい、これはどんな感じで不倫をしているかっていうのはあなたの方では把握できてるんですか？
はい、女房の方が書いたのなんて言うんでしょう、走り書きじゃないけど日記っていうんだか、なんかそれを見て持ってるんで、
うん、
でそれをこういつこうだったとかどこ行ったとかどこ遊び行ったとかいつ泊まったとかなんとか言って、大体それが合ってるからなんとも僕は言いません。
いつ頃から不倫してたかっていうのは分かります？
ね、車なんかで一緒にいるのはもう 4,5 年前から見たんですけども、
うん、で、あなたがその日記を今持ってるわけですね。
はい、
そのことは奥さんは知ってるんですか？
いや、知らないと思います。
知らない。
はい、
で奥さんは自分が不倫をしていることを夫に知られてるとは思ってない？
思っています。はい、話したから。
あなたの方から話をしたのね。
はいはい、
で奥さんはそれに対しては、はい、いやそんなことはしてないとかっていうことは言ってないんですか？
いや、だからその日記を見て、うん、いついつこうだったとこ話してあるから、
うん、
もう自分でやってたのは分かってるから、なんでそんなこと知ってんだとかっていう話になってたんで、
うん、
ってことはやっぱりそうだったんでしょう。
じゃあある程度認めてるわけですね、不倫をしてることは。
ね、はい、
それについてもうやめるとかやめないとかそういう話もしてないんですか？
あ、ないです。それは一切もう向こうの方になんか続行みたいです。なんかすごい昔の若い時みたいな感じですね。
その不倫の相手の男性の名前とか住所とかっていうのは分かってるんですか？
分かってます。はい、
分かりました。まあ、お金のことに関して言うとね、まあ、もう子供はもう、まあ、独り立ちしてるというか一緒には住んでるけれども、はい、それぞれ仕事を持っているわけですよね。
はい、はい、
だから子供の生活費のこととかっていうのは考えなくても大丈夫なんですよね。
はい、はいはい、
そうするとあと問題になるのは離婚に伴って財産分与、つまり夫婦で築き上げた財産をどう分けるかっていう問題と、はい、あと慰謝料の請求ですよね。
はい、
で財産分与に関しては一応結婚してから一生懸命ローンを払ってきた不動産というのがありますんで、
はい、
まあ、これ8対2というそのまま適用するかどうかというのは、まあ、ちょっと難しいところなんですけれども、
はい、
いずれにしてもこの不動産を例えば、まあ、これ奥さんの土地の上に建っているわけですから、あなたがそれを取得してもしょうがないですから、まあ、奥さんにその不動産を渡すんであればあなたがそれを、まあ、いくらかお金で、その分をもらうというような話をしていくことになるんだと思うんですよね。
はいはい、
で あと、まあ、あなたの手元にある退職金、あと半分ぐらい残ってるということですけれども、これは、まあ、夫婦生活ずっとしていく中で築き上げた財産ということなので、場合によってはその、半分を、まあ、奥さんの方に、渡さざるを得ないかもしれないですね。はい。で、あと奥さんの方に、まあ、預貯金があれば、その預貯金っていうのも、その相続したお金ということではなくて、奥さんが仕事をして貯めていった預貯金、ある程度蓄えがあるんであれば、それも二人で分けましょうということで、そのあたりは、まあ、全部お互いに開示をして、これはどっちが悪いとかいうことと関係なく、公平に分けていくということになってくると思います。で、それがもし、まあ、お互いにどういう財産を持っているかわからないと。で、任意に開示がなされないということであれば、まあ、家庭裁判所にね、調停を申し立てて、その調停手続きの中で、お互いに持っているものは全部開示しましょうというふうに、まあ、裁判所の方からね、言ってもらうというようなことで、お互いの財産を把握して、それを分けるということになってきますね。それからこの不倫の清算に関してなんですけれども、まあ、不倫についてですね、まあ、そこまでしっかりした証拠があるんであれば、それについて奥さんに慰謝料を請求することは一応できます。はい。まあ、その不倫の内容、程度、期間にもよりますけれども、まあ、おそらく、まあ、100万、200万、300万ぐらいの間の金額になってくるんじゃないかなと思いますけれども、まあ、それは請求することができます。で、さらに奥さんだけでなくて、その不倫の相手の男性に対しても請求することができます。はい。ただ、その相手の男性に、まあ、お金がなければ、その男性から支払ってもらうことは難しいでしょうから、奥さんに対して請求して、その請求する中でですね、まあ、先ほどの財産分与の話と組み合わせて、どういうふうにしていくのかっていうことになってくると思うんですね。はい。だからそういう意味で、まあ、今、離婚、まあ、今すぐ離婚するとしてね、今あなたの手元に、あるお金、あるいは奥さんの手元にあるお金、財産、そういうものは、分けたときには、あなたの方に、離婚後もいくらかの、蓄えというかね、財産が残ることにはなると思うんですね。だから、まあ、それが、まあ、今後の、独り立ちした時の生活の、まあ、元でというかね、原資になってくるんだと思いますけれども。うん、で、あと、まあ、今、月々15、6万の収入があって、年金が5万円程度あるということなんで、そうだとすると、まあ、アパートとか借りて生活することは一応可能ではあるとは思うんですね。
はい、
はい、むしろね、まあ、奥さんがいなくなって、まあ、一人で生きていくっていう、その金銭面だけじゃなくてね、もう少しこう精神的なところでの不安っていうのがむしろ大きいのかなっていう感じはするんですけれども、うん、
知れないですね、
ね、そうですよね。はい。まあ、もう離婚することを決意してるんであればね、はい、別に急ぐ必要はないのかもしれませんけれど、ただ不倫についてはね、発覚してから3年ぐらい経ってしまうと、はい、時効でそれ以上言えなくなってしまう可能性がありますんで、はい、
分かりました。
はい。ですから、まあ、その相手の男性がどういう男性なのか分かりませんけれども、はい、まあ、お金のことだけ考えるんであればね、早めにその男性に対して訴えを起こすなりなんなりしておいた方がいいかもしれないです。
わかりました。
はい、私の方からはそんなところです。
はい、はい、
よろしいですか、はい、今の社員の先生の話、
はいはい、
あなた奥さんの不倫に対する怒りみたいなものはないんですか、あんまり。
前はかなりありましたけども、
もう諦め、冷
めました。そうですね、
うん、っていうことはもう奥さんに対する愛情ももうなくなってるという、
そうですね、
ことですよね、
はい、
そうするとそこら辺はじゃあさっぱりしてるんですね。
はい、
はい、分かりました。では、はい、失礼いたします。
はい、どうもありがとうございます。
はい、どうも失礼します、
はい、
自分の生き方をどう考えるかで離婚の仕方が違ってきます。